熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、1月17日阪神淡路大震災から30年を迎えました。
30年か、もう30年経って早いな、
ね、
あっという間の30年。
あの時生まれた子供が30歳になっとんねということで、
ガー揺れて朝起きたらびっくりしたわ。
京都でもね、私まだこっちに住んでなかったのでテレビでしか見なかったんですけれども、
うち前の古い家で、まあ木造の家で、
はい、
ほら離れに住んでたけど、ガー揺れて2階に子供住んどる、
うん、
うちの嫁は飛んでいけた
あれですけれども、
危ないや、地震は。
危ないよ。
だっていつ何時来るわからへんし、
こればっかりはね、科学が発達してもなかなか予測ができてないし、
今はまあうちの家鉄筋で、嫁はんがもうあの木造怖いよか鉄筋に建て替えて、だから揺れても震度1とか2とかわからへん、3ぐらいだとちょっとぐらぐら揺れてないみたい
な。なんかね、去年は南海トラフのなんかね予報みたいのが出てちょっとざわざわっとしましたけど、
あんまりねこうもうビビらさん解いてくれる。
でもこれ言わなきゃ言わないで、会った時大変なんですよきっと。なんで分かってたのに言わないんだってなるから、
だから忘れた頃にやってくるね、震災っていうのは。
本当ですね、
そんな意識した時は聞いひんね
や。いや本当ですよね、うん、さあ、そして去年の元旦はね、能登半島で地震が起きて、
ね
ね、
ちょうど地下で俺フィットネスする時に揺れたな、
あ、揺れましたもんね、こちらも
結構、ね、揺れたぐらぐら、あのテレビがぐらぐら揺れてた。
まだ1年、もう1年なんですけれども、復興はあまり進んでいない感じが、
そう、ね
ね、しておりまして、
ね、
うん、
なかなか難しいね。ね、
輪島の朝市なんてね、本当に観光名所でしたし、
燃えてしまって、
うん、
火災が起きてね、
ね、なんかね、早く、まあ、神戸も時間がかかりましたが、もう今は立派な町になって、
30年かかったら治るわな。
いや今はもうすごいね、
まだ1年やもん。
そうですね、でもまあ少しずつ、でも結構ね、いろいろあっちあるじゃないですか、今金沢の方、石川県の方。
何が、
去年だって雨だったっけ、
あ、
雨回ったりとか、
もう自然災害だけはね、こう現象やからね、ハートがないから、これいつ来るやってくるか分からへん。だけど我々の先人もみんなそういうのにあって今に存在してるから、まあ頑張って復興しましょう。
そうですね、あとやっぱりこういう風な、ね、日でこうもう一回こう防災のものを見直すなんていう日にも、ね、しておけば、
そうやね、
じゃないかなと。どんどんどんどん発展していくんで、
そう
私この間防災セット調べてたら乾電池がいっぱい出てきて、
うん、
もう今ほらモバイルバッテリーの時代じゃないですか、
うん、
だから、あ、そうか、もう乾電池いらないのかと思って入れ替えたんですけど、慌ててどんどんこう防災ものもアップデートしていくんで、
その時にはパッと用意するんだけどね、もう何もなかった忘れ
ちゃう、忘れちゃうのよ。で、なんか賞味期限切れてたりするからあーって思って、ありますよね、あるあるですけれど、うん、ねえ、
うちもあのラジオあるわ、
回して、あ、手回しのやつでしょ、ある、まあ、本当に使わないに越したことがないんですけれども、ね、もう一度見直していただければと思います。
はい、
さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。熱血
人体塾
超英や超英通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。 今週月曜日13日はハッピーマンデーで成人の日、成人式でした、2022年に民法が改正されて成人年齢が18歳になったわけなんですけれども、20歳を祝う会ということで20歳を記念に、会が行われているということなんですけど、塾長はもうあれです、お孫さんが、20歳を祝う会に参加されるということで、スウェーデンから帰国
して帰国という、まだいますわ
休み長いですね、外国は。
そうい
いな、
17日今日帰るよ。
そうなんですね、本当に節目になる年ということで、この会が行われているわけなんですけれども、塾長は18歳が成人を迎えるっていうのどう思われますか。昔
は元服は15か16ぐらいだったよ。
そうですね、
だから、そんなに抵抗はないけど、18歳でも別にええのちゃうかな。
18歳っていうとちょうど大学生になる時ぐらいかな、
もう体もね、一人前の体になっとるし、成人式になってもいいと僕は思うけどね。
でも昔の子供っていうと失礼ですけど、やっぱり昔の昭和の子供たちに比べると結構やっぱり今の方が精神年齢的には若いのかなっていう感じはしますけどね。
どうや
な、体は大きいけれど、
できるだけ苦労させて、親としたら楽させて育てたいな、苦労はさせてないと思うけど、苦労をさせてやっぱり一人前になっていくのが、一番僕はいいと思うね。
社会に出た時のことをね、最近ちょっとやっぱり考えますね。
もう苦労して苦労してね、人間はやっぱり何かを食しながら経済活動で稼ぎながら生きていかなしゃあないですよ。それは食べるためや、楽して稼ぐっていうのは基本的にあかんやっぱりね、苦労してお金を稼ぐっていうと、そのお金を大事に使える、楽して稼ぐとどうしてもしょうもない掛け事したいから遊びに使うでしょ。だからやっぱり昔からやっぱり子孫には美麗を残さずっていう言葉があるように、苦労さすっていうことが本人の年いった時のためなんや、だからそれをねやっぱり親として気付けなことやね。
最近どうですか、闇バイトみたいに簡単にお金を稼ごうとするような風潮が、
だからその子供たちをね、なんかこう厳しく育てずに、楽して育ててきたから、どうしても楽な方へ行けるわけや。だからやっぱり教育に問題があるなと僕は思うけどね、もっとやっぱり厳しく育てていくっていう、本人のために、だから多分ね、厳しく育てるとね、彼らが成人になった時に、その時初めて、厳しく育ててもらってよかったなと30、40になったら思うよね。だから親御さんがやっぱ勘違いしないね、やっぱり苦労させてないっていうのはさ、親の気持ちはわからんでもないけど、将来のことを考えたら厳しく苦労して育っていくと、一生懸命働いてお金を稼ぐっていうね、その辛さを感じさすと、やっぱりお金たとえ1円でも大事に使うという、そういうことがやっぱりこれからやっていかんなことやよね。
本当そうですね、塾長が18歳20歳の頃の話もちょっとお伺いしたいんですけれども、どんなおふさだ青年でしたか。
結構ね、精神的には老けとったない
やそうですよ、だって中学生の時に人生設計が出来上がったって段階に、
結構老けとって、なんか同じ世代のやつとはあんまり意見が合わへんのよ。だから年上の人と話するとかね。
18歳の頃って何されてた時ですか。
僕は高校行ってて、もう18歳卒業してね、日雇い仕事行ってたのね、忙しい時はみんな田んぼをね、春田植えやって稲刈りでしょ。その間端境仕事し楽な時期やから、その時はみんな農家の人がね、日雇い仕事行くんですよ。でうちの親父は屋根屋のお仕事、屋根屋瓦の職人のね、だからそのバイトがあれね、結構儲かんない、高いね。そのバイトはね、僕がね17、18ぐらいで1日ね5,000円から8,000円もらった
の。当時の価格からしたら
結構、肉体労働やし、なんでそれやったかいうとね、肉体労働して体を鍛えながらお金もらえるって、こんなええ仕事ないなと。何でも鉄は熱いうちに打てっていう言葉があるように、若い時に体を鍛えとくと、そしたらね病気にもなりにくいし丈夫なんや。だから運動、別に 100m 走って体を鍛えるよりも、なんか 肉体労働したらお金もらえるし、うんうん、で体鍛えられるというね、うんうん、だからもうその仕事ええな思ってよう言ってたけどね、バイトで。
でそれをまあバイトしてて、二十歳の頃もまだその感じです
か？二十歳の頃はね、いや僕はあの大学行ってないんでね、うん、まあ生意気やけど俺は京大か東大しか行かへんと思ったから若い頃はね、うん、他のは大学ではないと思う、ものすごい偉そうにしてて、だからまあ自分の能力的に無理やというも感じたから、まあ学校ではお前は東京農大へ行けと言われたけど、まあ、それやったらね農家も大事やけども、まあ商売人は可能性が高いや、だからそれやったら松下電器、松下幸之助のね作った会社へ行きたいと思って二十歳に学校の先生にお願いに行って、うん、頼んで行ってきたんですよ、
まあ、そういう本当にあの道のつけ方というか志の持ち方というかがね本当に早いというか今の子
だから学校行くのな感じで行って、
う
ん
そうね、
25歳で辞めるという、
うん、今は自分の力でやっていかれたということですが、
30になって独立するっていうもう決めたから、うん、それに合わせてやってたわけ
ね。決めてたっていうのがすごいですよね。人間決めててもなかなか成し遂げられずに、
いやだから本当はね、うん、海外行く予定やって、
うんうんうんうん、
あの海外移住同好会僕入ってたから高校時代
で
うちの親父にお前海外行くでお前長男のお前長男どうすんねんって言われたら、うん、長男後継が長いねんって言われたらね、まあ、それもその親父の言うこともそうやな思ってもう諦めようと。でまあ何か農家もそれは農家はまあ田んぼは春と秋だけの子もんだから、まあ、機械化されてるしトラクターもうち早こうだしコンバインもあったし、まあ大学代わりに松下行って25歳で辞めてその頃に結婚してで30までに子孫を作って30から我が人生を何かやろうと模索して、たまたまうちあるマンションも建てたでしょ、なマンションを建ててくれたその営業部長ね、営業部長がやったんですよ、山本さんやって、その人が「おさわさん、そのマンションやんねやったらこれからマンションうちどんどんどんどん建てていくし管理もやってくれへんか」という話が出てね、まあ、それやったらよそのマンションもやりながらうちのマンションも管理できるからええな思って始めた、一人で。そやから24時間360人休みなしやん、何でかかってくるわからない。
だってそれだってまだやったことのない仕事だからもう手探りですよね。いや全部
それまでにね、うん、僕3年間ぐらい不動産会社行って宅建免許を取ったから、宅建免許もあるし不動産関係もしてしうちも資産があるから、うんまあ、これからやっぱり多少のお金を稼ぐよりもまあ都市化になってなんか不動産のことも多少勉強しておいたら、不動産屋ってなんか昔からイメージ悪かった、どっちか言ったらなんか悪徳不動産っていうね、だからその勉強がてら言ってたよ、だからまあまあマンションもあるし、まあ、ついでにそれやるかと、町内が後継がなんかでそれを一人一人徐々にやりだしたらね、まあ、困ったはの家主さんが結構やってでこれもやってくれあれもやってくれ、
まあ、本当にでも時代にマッチしてたというかね、
いやだから僕は ね、あの何を考えてか言うと、これからほなマンションっていうのはどうやられたらね、今までは2階建ての文化住宅ですよ、うんうん、だけど鉄筋鉄骨の時代になってこれから高層階に多分なるやろ、うんうんうんうん、そういうところに住んでいく人が多なるやろうという、だからコンクリートと鉄に関係する仕事をしたら将来性あるやろなと思ってその世界に入った。
うーんなるほどね、うん、でも本当その時代だったんですよね、これからマンションが増えていくっていう時代だったってことです
よね。そう、木造の時代からそういう高層階に、ねうんうん、なる可能性があるという、だから、まあ、いろいろトラブルもいっぱいあったけどね、だけど若いから元気でしょ、2日や3日寝んでもどうもないもん、昼間仕事して晩飲みに行ったりできねえからポケットベル、その時ポケットベル
ポケットベル
ピリピリになったらそれに聞いてやね、うん、はいわかりました、行きますさ言うて、さ元気やもん、うん、
しかもそれまでで熱使われた体力もありますしね、
体力十分やろ、ね、何があってもな2日3日寝んでもどってこないやん僕一人やろ、うんうん、業務そんな管理専門にやってる会社であんのはあったけどもそんな大々的にやってへん、うんそれもう何の会社やって言われて、不動産会社なんか管理会社が何や説明するのがわからない、いやいやもうそれマンションの管理してるおっさんの集まりの会社やと、管理員のおっさんのそういうてじゃなくて説明する
邪魔くさい 臭いから、
ね、ほんならもういろんな人来るやん、ね、もう最初スタートラインすんなもんや、
ね、
ようわからん状態やから、
よくわかんない、
それをこうだんだんだんだんまあ組織側に増えてきたら人が増えてなってきただけのことで
ね、え、まあ、そんな時代があって今があるわけなんですけれどもまあそろそろお時間になりますので、
はいはい、
まあ、今年成人式を迎える、はい、皆様にぜひ応援のメッセージをいただければと、
はい、そうで、そうやね、あの若い時は苦労してほしいんで、いいことは人にやっていただいて、嫌なことをどんどん受けるぐらいのね気持ちで自分を鍛えてください。で、あの自分を頼りになる人間になってほしい。困った時には自分を頼りにしなさい。お父ちゃんお母ちゃん友達にお願いって、そんな男にはなってほしい。だから自分を頼りになるように、絶えずいつも自分を鍛えていく、そういう風に生きてもらったら多分ね、いい日本を支える政治になっていくと思います、
うん、はい、苦労は勝手でもしろっていうのはね、正しいんですね、本当にね、
正しい、むっちゃくちゃ正しいね、そういう言い方をしてもらって、もう楽なのは人にやってもらう、働くっていうのは働く人を楽にすることやから、自分は苦労する、それが結果的に自分が良くなる原点と思います。
はい、ありがとうございました、はい、今週は塾長に成人の日成人式についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はですね、あいみょん満月の夜なという曲をお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のメッセージはこちらです。先日賃貸を契約し、敷金礼金や清掃代、保険や鍵交換などの初期費用を支払いました。友人にかかった初期費用の総額を伝えると、そんなに取られるはずがない、項目をしっかり見れば削れるところがあったはずと言われました。話を聞いている限り、これは不要だなと感じる部分はなかったのですが、皆さんは逆にどこを削っているのだろうと疑問に思いました。必要最低限に初期費用を抑えるためのコツを教えていただきたいですということなんですが。
なるほど、
うん、
いや、まあまあ借りるための条件はね、それはもうしょうがないでしょ、うんうん、だけどまあ保険とかこんなんはね、あの親戚におばちゃんが保険屋さんしてはったら、うん、そこへ相談したらどうです、そっちの方が安かったらそっちへかけはったらいいし、金額によって変わってきるから、あの別に不動産屋さんが保険屋やないねんから、うん、まあそれはもう保険をかけることによってインセンティブ入ってくるから、商売上やってはるだけのことで、うん、まあ特に保険に関しては自分でいいとこがあればそこで決めていただいて、それは自由です。
清掃とか鍵交換とかはどうなんですか、これは。
もう清掃もね、鍵交換はね、うん、まあ鍵交換っていうのはその前の方のやつを新しく鍵交換して、例えば大体決まってるんですよ、
はい、
あのそこ の, あのシリンダーキーやったら一定 で,、うん、でマスターキーが1本あってね、
うん、
だからそれに合わせてシリンダーを作らんだから結構邪魔くさい、
うんうん、
それは不動産やってはるとこは専門の予備のキーをでシリンダーを変えることは簡単なんですけどね、だけど自分でやるのも大変やから、それも任しとかとか僕はええと思うんです。
これ皆さん逆にどこを削っているのだろうということなんですが、
まあ、清掃でもその専門業者いますからね、だから自分でやるのとプロがやるのとやっぱり綺麗さがやっぱり違うんですよ。だからそれはまあ自分のところが掃除屋さん やったはんのやったらやってもらったら別に構えない、
うん、
で業者さんがこれで OK やれたら、だけど他にやろうと思ったら、まあ、保険ぐらいのものしか僕は削れるところはないのかなというふうに思いますけどね。
これ、まあ、そういうのって相談はできるんですか、その賃貸会社というか不動産屋さんに。
そうなん、まあまあ、あの保険屋さん親戚にいますから、うちでかけさせてもよろしいかって言うたらしまいだけのことやから、
うんうんうん、
別にそこのそこは保険屋さんでもないねんから、うん、保険屋さんを世話するだけのことや、関係ないと思います。
はい、わかりました。まとめていただきます。今週のツボです。
はい、まあ、保険ぐらいは知り合いでやってもらったら僕はいいかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました、はい。 このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。ここで超ええさんからのお知らせです。今週もなりますね、はい、入居促進本部本部長奥野正弘さんお越しいただいております。お知らせお願いします。
はい、春の繁忙期に入っていこうとしておりますので、お部屋を探される際はですね、いろいろなキャンペーンイベント、させていただいて、また、日々のサービス等も、充実しております。株式会社超ええが管理する物件の方にお住まいください。お部屋探しの際はですね、私たちお部屋探し超ええと、検索していただいたらフォーム出てきたりしますので、そちらを使っていただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、はい、そして続いてはeeeガレージです。これも奥野さんなんですが、まずは塾長お願いします。
はい、僕の本部長ついでに宣伝お願いします。お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト eガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット eガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら eガレージにぜひご登録ください。
はい、eガレージも奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるマッチングサイトとなっておりまして、貸したいガレージオーナー様はですね、看板を2万5000円で1回買っていただいたら、ランニング肥料なしでですね、ずっと募集ができるという仕組みになっております。非常にですね、反響の方もいただいておりまして、ガレージの方も着々と決まっております。
はい、こちらの方もですね、いろんな企業様からも声掛けをいただいて、ね、はい、いろんな可能性を秘めた、
そうです、ねね、
サイトでございますので、
はい、ぜひご利用ください。
ガレージを探している人以外でもこんなことやってほしいなどがありましたら、
そうですね、トランクルームの募集もできませんかみたいなお話があって、それも今させていただいたりしてますので、
はい、
でこの、放送終わりでよくご連絡いただいておりまして、
ありがとうございます、
はい、ぜひぜひ、ガレージを、貸したいという方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。よろしくお願いします。
はい、この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto まで。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さようなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。